広報長泉12月1日号ナンバー1232発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中戸狩828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後障害学習だよりと福祉長泉があります。続けてお聞きください。今月の特集主なお知らせ。町職員の給与などの公表、長泉ママラッチ指導。町職員の給与などの公表。町職員の給与などの実態を皆さんに知っていただくため、平成26年度の状況を公表します。町職員の給与は国や他の地方公共団体との均衡を考慮し、町議会の審議を経て決定します。1. 職員給与費。普通会計決算。平成25年度、職員数258人。給与費、給料9億3157万7000円。職員手当2億959万4000円。期末勤勉手当3億5091万7000円。計14億9208万8000円。一人当たりの給与費578万3000円。職員手当は各種手当の合計です。退職手当は含まれません。職員数は平成25年4月1日現在の人数です。普通会計とは公営企業などの会計を除いた会計のため、部門別職員数の合計とは一致しません。 2. 職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額。平成26年4月1日現在。一般行政職、平均年齢 40.2 歳。平均給料月額314,307円。平均給与月額371,416円。技能労務職、平均年齢 52.8 歳。平均給料月額307,117円。平均給与月額352,656円。幼稚園教育職、平均年齢 40.1 歳。平均給料月額299,886円。平均給与月額339,829円。平均給与月額は給料月額と毎月の各種手当、扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの額を合計したものの平均です。3. 職員の初任給。平成26年4月1日現在。長泉町、国ともに一般行政職大学卒172,200円。高校卒140,100円。技能労務職高校卒137,200円。中学卒129,200円。4. 職員の経験年数別平均給料月額。平成26年4月1日現在。一般行政職大学卒、経験年数7年以上10年未満229,800円。10年以上15年未満264,335円。15年以上20年未満345,473円。5. 期末勤勉手当。平成26年4月1日現在。長泉町、国ともに6月期期末手当 1.225ヶ月分、勤勉手当 0.675ヶ月分、計 1.9 ヶ月分。12月期期末手当 1.375 ヶ月分、勤勉手当0.675 ヶ月分、計 2.05 ヶ月分。計 期末手当 2.6 ヶ月分、勤勉手当 1.35 ヶ月分、計 3.95 ヶ月分。6. 退職手当。平成26年4月1日現在、長泉町国ともに、勤続20年、自己都合 21.62 ヶ月分、定年 27.025 ヶ月分、勤続25年、自己都合 30.82 ヶ月分、定年 36.57 ヶ月分、勤続35年、自己都合 43.7 ヶ月分、定年 52.44 ヶ月分、最高限度額、自己都合 52.44 ヶ月分、定年 52.44 ヶ月分。7. 特別職の給料など。平成26年4月1日現在、給料、町長80万円、副町長64万円、報酬、議長33万円、副議長28万円、議員26万円、期末手当はいずれも年間 3.95 ヶ月分。8. 一般行政職の級別職員数。平成26年4月1日現在、1級、主事補等、11人、7.6%。2級、主事等、34人、23.6%。3級、主査、44人、30.6%。4級、副主管、19人、13.2%。5級、参事、主管等、14人 9.7%、 6級部長課長等22人 15.3%。 9. 部門別職員数と第25年増減。4月1日現在、一般行政議会。平成26年職員数3、第25年増減0。次からは部門平成26年の職員数、対25年増減の順に読みます。総務 47-1、 税務 17-0、 農林水産 6-0、 商工 3-0、 土木 19-0、 民生 36-0、 衛生 20-1、 商計 151-2、 特別行政教育 55-2、 消防 49-1、 商計 104-1、 公営企業等水道 4-0、 下水道 6-1、 その他 17-0、 商計 27-1、合計 282-2。 条例定数は、平成25年までは325、平成26年は305です。10. 職員給与の仕組み。平成26年4月1日現在、毎月支給されるもの。 1. 給料、職種や職務に応じた給料表に定める額。 2. 扶養手当、配偶者 13,000円、その他の親族各6,500円。3. 地域手当、給料、扶養手当、管理職手当の合計額の 6%。 4. 住居手当、借家は家賃の額に応じ最高3万円、自己所有住宅は5,000円。 5. 通勤手当、車などの利用者は距離に応じ最高2万6,000円、公共交通機関などの利用者は運賃相当額。実績や職務に応じて支給されるもの。6. 時間外勤務手当、通常の勤務時間を超えて勤務したとき。7. その他、管理職手当など。特殊勤務手当は平成18年度からすべて廃止しました。給与とは給料と2から7の手当の合計です。臨時に支給されるもの。期末勤勉手当、民間の賞与に相当するもの。退職手当、 民間の退職金に相当するもの。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 長泉町タウンセールスプロジェクト、長泉ママラッチ指導。町内在住の子育てママが長泉町の魅力を世界へ発信。近年のインターネット環境の広がり、ブログやフェイスブックといったソーシャルメディア、SNS 利用人口の増加など、インターネットを利用した町の情報発信が必要不可欠な社会となってきています。インターネットで町の魅力を発信したい。しかし、町からの情報発信だけでは町の魅力は発信しきれない。そう考え、情報発信ができる民間活力の協力が得られないか検討を重ねました。そこで協力してくれるのが、町内在住の子育てママさんたち。長泉町の魅力を町内はもちろん全国に広く発信する、名付けて長泉ママラッチが誕生しました。住民と町が共同した情報発信という全国的にも珍しい取り組みが町内で始まっています。家族で楽しめるイベント、町のおすすめスポット、子連れで入りやすいお店、町のおいしいグルメ、おすすめのポイントは、こんなところがおすすめです。ママラッチが取材してネットで発信、ブログとフェイスブックで情報発信。長泉ママラッチブログ URL http://mamarazzi.jp 長泉ママラッチフェイスブック URL http://facebook.com/長泉 .mamarazzi。 ママさんによるママさんのための情報を発信。長泉ママラッチのメンバーは活動を始める前に、記事の書き方、効果的な写真の撮影方法、ソーシャルメディアの操作方法など、取材と情報発信を行うための技術を学びました。長泉ママラッチがママならではの目線で町内のお店や企業、イベントを取材し、長泉の魅力を発信することで、今まで町が発信できなかった魅力を多くの方に伝えることができるようになります。町民以外の方には住んでみたいと、町民の皆さんには住み続けたいと思ってもらえるような長泉町の魅力を、ぜひインターネットを通じて覗いてみてください。長泉ママラッチによる取材を希望される方は、産業振興課にご連絡ください。長泉ママラッチのロゴが入った腕章をつけて活動します。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 情報ステーションプラス、国民健康保険に加入している70歳未満の方の医療費の自己負担限度額が変わります。自己負担限度額とは、同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、負担が大きくなりすぎないよう、所得に応じて自己負担限度額、以下限度額が定められています。限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額の区分が変わります。現在、所得に応じた3つの区分に分けて限度額が定められていますが、平成27年1月からは、70歳未満の方の限度額の所得区分がさらに細分化され、5つの区分に分かれます。新たな区分は次の通りです。なお、70歳以上、75歳未満の方の限度額に変更はありません。平成26年12月までは、区分は、A、B、C の3つに分かれていました。A は上位所得者、世帯の総所得金額などは600万円超、1ヶ月の限度額3回目までは15万円、プラス医療費が50万円を超えた場合は超えた分の 1%、1ヶ月の限度額4回目以降は8万3400円。区分 B は一般、世帯の総所得金額などは600万円以下、住民税非課税世帯を除く。1ヶ月の限度額3回目までは8万100円プラス医療費が26万7000円を超えた場合は超えた分の 1%。 4回目以降は 44,400円。区分 C は住民税非課税世帯、1ヶ月の限度額3回目までは 35,400円、4回目以降は 24,600円。平成27年1月からは区分はあ、い、う、え、おの5つに変わります。あと、いは上位所得者、あは世帯の総所得金額などが901万円超、1ヶ月の限度額3回目までが25万2600円プラス医療費が84万2000円を超えた場合は超えた分の 1%、 4回目以降は14万100円。いは世帯の総所得金額などが600万円超901万円以下、1ヶ月の限度額3回目までが16万7400円プラス医療費が55万8000円を超えた場合は超えた分の 1%、 4回目以降は9万3000円。うとえは所得区分一般、うは世帯の総所得金額などは210万円超600万円以下、1ヶ月の限度額3回目までが8万100円プラス医療費が26万7000円を超えた場合は超えた分の 1%、 4回目以降は4万4400円。えは世帯の総所得金額などが210万円以下、住民税非課税世帯を除く、1ヶ月の限度額3回目までが5万7600円、4回目以降4万4400円。おは住民税非課税世帯、1ヶ月の限度額3回目までが3万5400円、4回目以降は2万4600円。所得の申告がない場合は上位所得者 A もしくはあとみなされます。医療機関への支払いが限度額までとなる限度額適用認定証、住民税非課税世帯の方は限度額適用標準負担額減額認定証、有効期限が平成26年12月31日のものをお持ちの方には、新たな区分を載せた認定証を12月下旬に送付する予定です。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ福祉保健課、電話 989-5513。
情報ステーションプラスを続けます。公的年金を受給している方へ、児童扶養手当を受給できる場合があります。これまで公的年金を受給している方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、12月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、年金受給額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。対象者、公的年金、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族保障などを受給している方のうち、受給額が児童扶養手当額より低い方、例、子供を扶養している祖父母などが定額の老齢年金を受給している場合、父子家庭で子供が定額の遺族厚生年金のみを受給している場合、母子家庭で離婚後に父が死亡し、子供が定額の遺族厚生年金のみを受給している場合など、児童扶養手当を受給するためには、受給するためには認定申請が必要です。子ども育成課で申請を受け付けています。支給開始日、申請の翌月分から支給が開始されます。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。なお、平成26年12月から平成27年3月分の手当は平成27年4月に支払われます。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。 年末年始のゴミ収集日のお知らせ。各区の収集日を確認して、指定された日に出してください。なお、 ゴミは収集日当日の午前8時までに出してください。皆さんのご協力をお願いします。年末最後の収集日、月木コース、燃やせるゴミ、12月29日月曜日、プラスチックゴミ、12月24日水曜日、カーキンコース、燃やせるゴミ、12月30日火曜日、プラスチックゴミ、12月24日水曜日、新年の収集開始日、月木コース、燃やせるゴミ、1月5日月曜日、プラスチックゴミ、1月7日水曜日、カーキンコース、燃やせるゴミ、1月6日火曜日、プラスチックゴミ、1月7日水曜日。なお、年末年始の期間中はゴミをステーションに出さないでください。燃やせないゴミ、資源物、ペットボトル、有害ゴミの収集日は家庭ゴミ収集カレンダーの通りです。収集日以外でもゴミを焼却場へ直接持ち込むことができます。時、午前8時30分から午後4時30分、土曜日、日曜日、祝日、休日を除く。なお、12月29日月曜日は受け付けます。年末年始の休業期間、12月30日火曜日から平成27年1月4日日曜日。注意事項、長泉町民であることを確認できるよう、免許証などの身分証明書を持参し、焼却場窓口で搬入申し込みの受付を行ってください。持ち込むゴミの種類や分別方法は収集するゴミと同様です。問い合わせ、焼却場、電話 986-8393。 水道が漏水した時の対応についてお知らせします。水道管は長年使用すると老朽化して漏水する場合があります。漏水した時の対応について再確認してください。漏水しているかを確認するには、1、自宅や庭などの敷地内にある蛇口をすべて閉めた状態にする。2、水道メーターのパイロットマークを確認する。パイロットマークが回転している。どこかが漏水している。パイロットマークが回転していない。漏水していない。なお、水道メーターより坑道側の敷地内で漏水していた場合、パイロットマークは回転しません。地面がいつまでも乾かないなど漏水が疑われる場合はご連絡ください。漏水があった場合は、もし漏水があった場合、漏水があった場所の水道管の所有者が修理などの対応をすることになります。坑道など町管理の場所であれば町が対応しますが、住宅の敷地内や市道など個人の所有者がいる場所での漏水は個人で対応していただくことになります。敷地内での漏水が起きた場合には、町指定給水装置工事事業者にご相談ください。なお、町指定給水装置工事事業者は町のホームページで確認できます。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。 平成26年度健康講座受講生を募集します。健康づくりをテーマに、元気で明るい毎日を送るための講座を開催します。老若男女問わず健康の保持増進を目指して楽しく学んでみませんか。希望する会のみ参加することもできます。第1回講話、お茶と健康、時12月18日木曜日午後1時30分から、講師小白重弘さん、福呂井茶文化促進会会長。第2回講話、歯周病と生活習慣病について、時平成27年1月15日木曜日午後1時30分から、講師塩見昇さん、塩見歯科医院院長、歯科医。第3回講話と予防体操、ロコモティブシンドロームと健康、時2月12日木曜日午後1時30分から、講師太田修介さん、静岡医療センター整形外科部長医師、紀藤和也さん、静岡医療センター理学療法士。第4回講話、 女性ホルモンと健康。時、3月11日水曜日午後2時から。講師、永谷美穂さん。静岡県立大学短期大学部看護学科講師。共通事項、ところ、ウェルピア長泉。定員各50人、先着順。受講料無料。持ち物、室内履き。なお、第3回は動きやすい服装でお越しください。申し込み期限、各開催日前日まで電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。情報ステーション、はじめにお知らせです。年末年始の資料収集についてのお知らせ。年末は資料の収集が集中し、年内に処理しきれないことがあります。年内に収集を希望される方は、12月20日土曜日までに予約してください。申し込み先、長泉環境株式会社、電話999-7087。年末年始の休業期間、12月28日日曜日から平成27年1月4日日曜日、問い合わせ暮らし環境課、電話989-5514。12月は消費者被害防止月間です。悪徳商法の被害に遭わないため、必要ない場合は勧誘されても毅然とした態度で断りましょう。また、契約のトラブルは一人で悩まず、消費生活相談をご利用ください。消費生活相談、予約不要。相談時間、午前9時から午後4時。土曜日、日曜日、祝、休日を除く。相談場所、総合相談センター。相談電話、電話989-5501。相談料、無料。問い合わせ、暮らし環境課。電話989-5514。長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。体調のことで医師に相談したい。この症状ではどの科を受診すればよいか、など一人で悩まずお気軽にご相談ください。12月の相談、時、12月18日木曜日、午後1時30分から2時30分、ところウェルピア長泉、担当医木村和夫医師、青木医院副院長、内科医、対象町内在住の方、定員4人、先着順。申し込み期間、12月8日月曜日から17日水曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。国民年金保険料の追納制度をご存知ですか？国民年金保険料の免除、若年者納付猶予、学生納付特例の期間の保険料は、10年以内なら納付することができます。老後の年金額を増やすためにも、就職後や卒業後などに追納制度をご利用ください。また、免除、若年者納付猶予、学生納付特例の承認年度の翌年度から起算して、3年目以降に納付する場合は、当時の保険料額に経過月数に応じた加算額が上乗せさせれますのでご注意ください。なお、追納を希望する方は沼津年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ沼津年金事務所、電話921-2207、福祉保険課、電話989-5513。母子父子家父福祉資金、就学支度資金、就学資金、貸付のお知らせ。母子父子家庭を対象に、お子さんが高校や大学などに進学する際の資金の貸付を行っています。申請期限、平成27年2月9日月曜日、申請用紙配布場所、子ども育成課。なお、事前に親子面接、審査を行い、内容によっては貸付できない場合があります。申請時期により貸付が4月の入学に間に合わない場合もあります。問い合わせ、子ども育成課、電話989-5528。平成26年、 工業統計調査にご協力ください。12月31日を調査期日として、平成26年工業統計調査を行います。調査票に記入していただいた内容は秘密が厳守されますので、正確な記入をお願いします。調査対象、従業員4人以上の町内の製造事業所。調査項目、事業所の売上や従業員数など。調査方法、調査員が製造事業所を訪問し、調査票を配布、回収。なお、調査員は12月中旬から平成27年1月にかけて訪問します。調査員は顔写真付きの調査員証を携帯しています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。年末の交通安全県民運動にご協力ください。大切な命を守るため、運転者も歩行者も交通ルールを守り、安全な街づくりを推進しましょう。実施期間、12月15日月曜日から31日水曜日。スローガン、安全をつなげて広げて事故ゼロへ。重点目標、高齢者と子どもの交通事故防止。夕暮れ時から夜間の交通事故防止。自発光式反射材の着用と夕暮れ時の早めのライトオンをお願いします。秋冬9月から2月の運転の際は午後4時にはライトを点灯させましょう。飲酒運転の根絶、追突事故の防止。問い合わせ地域防災課、電話 989-5505。 水道管の凍結にご注意ください。気温がマイナス4度以下になると屋外にむき出しになっている水道管が凍り、破裂することがあります。水道管を乾いた布で包み、その上にビニールテープを巻くなどの凍結防止策を行ってください。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。 赤十字講習会を開催しませんか？日本赤十字社では、防災や救急法など日常生活で役立つものから専門的な知識を学ぶものまで各種講習会の講師を派遣しています。自治会や事業所、団体の行事などにぜひご活用ください。なお、この講習会は皆さんからいただいた社費の一部で実施しています。内容、減災セミナー、毛布ガウンや新聞紙スリッパなど身近な品で災害時に役立つ日用品を作る実技や、地震や避難所生活についての講義など、救急法、AED や三角巾の使い方、心肺蘇生法、搬送法など、子どもに起こりやすい事故の予防と手当の仕方、介護の心構えなど、所要時間、各講座2時間程度、開催費用、無料、一部の講座で、教材費が必要な場合があります。申し込み期限、開催希望日の2ヶ月前、電話でお申し込みください。希望日が重複した場合は日程調整する場合があります。問い合わせ福祉保健課、電話 989-5512。
次は募集です。平成27年度障害児放課後児童会若あゆ入会者を募集します。対象、平成27年度に特別支援学校や町内の小学校の特別支援学級に進学・進級する児童で、下校時から午後6時ごろまで保護者またはそれに準ずる方が家庭にいない児童。定員10人。申し込み期間、12月15日月曜日から22日月曜日。申し込み方法、所定の申し込み書を福祉保健課へ提出。申請書は福祉保健課で配布しています。入会決定、保護者の勤務状況や家庭事情、定員などを考慮して3月上旬に決定します。費用など詳細は町のホームページをご覧ください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 長泉健康ワクワククラブ冬季スケート教室参加者を募集します。時、平成27年1月17日土曜日午前8時15分から午後3時予定。校庭の場合は1月24日土曜日。ところ、グリンパ、裾野市。集合時間、午前8時15分。集合場所、勤労者体育センター。対象、町内在住の小学生。定員50人、先着順。参加費5300円。入場料、ガチスケート靴、乗り物券、保険、バス代を含む。ガチスケート靴が不要な方は、参加費は4600円です。申し込み時にご用意ください。持ち物、弁当、飲み物、着替え、厚手の帽子、防水の手袋、厚手の靴下、タオルなど。申し込み期間、12月12日金曜日から21日日曜日。申し込み場所、体育協会事務局、勤労者体育センター内。問い合わせ、体育協会、電話 987-5859。 次は催しです。大学生等就職フェアを開催します。時、12月17日水曜日正午から午後4時。ところ、きらめっせ沼津、沼津市大手町 1-1-4。 内容、企業の人事担当者との面談、採用選考、就職応援セミナーなど。対象、平成27年3月卒業予定の大学院、大学、短大、高専、専修学校などの学生、または卒業後3年以内の求職者。申し込み方法など詳細は県ホームページをご覧ください。問い合わせ、県雇用推進課、電話054-221-2573。 ホームページ http://www.koyo.pref.shizuoka.jp。 特産品の PR 販売、年末野菜市を開催します。中核農業者協議会による恒例の年末野菜市を開催します。町の特産品を中心に新鮮野菜が盛りだくさんです。時、12月20日土曜日午前9時から午前11時、雨天決行。ところ、 JA 南寸長泉支店駐車場。内容、野菜正月飾りなどの販売。問い合わせ、産業振興課、電話989-5516。 次は掲示板です。トーレアローズプレミアリーグ試合日程。三島市で開催されるトーレアローズ男子プレミアリーグ試合日程をお知らせします。皆さんの熱い声援をお願いします。12月20日土曜日午後4時から、対戦相手 JTEC とスティングス。12月21日日曜日午後3時から、対戦相手 FC 東京。平成27年2月14日土曜日午後3時から、対戦相手 JTEC とスティングス。2月15日日曜日午後3時から、対戦相手サントリーサンバーズ。当日の試合進行状況により開始時間は前後する場合があります。共通事項、ところ、三島市民体育館、三島市文教庁 2-10-57。 入場料、席の種類により2000円から8000円。小学生のフロア立ち見は無料です。チケット、静岡県バレーボール協会チケットピアで販売。詳細はトーレアローズホームページ http://www.tore-aroz.jp/men/2023 にあります。問い合わせ静岡県バレーボール協会、電話 989-7170。 知徳高校吹奏楽部定期演奏会を開催します。時12月21日日曜日午後2時から、ところベルフォーレ、曲目行進曲富士の山、語りと吹奏楽のための一番星はどこかしら、ほか。入場料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、知徳高校、電話 975-0080。 伊豆中央高校吹奏楽部、冬のコンサートを開催します。時、12月23日祝日午後6時から、ところ、アクシス葛城、伊豆の国市コナ255、曲目、アルセナール、また君に恋してる、ほか。入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ、伊豆中央高校、電話 949-4771。 東部看護専門学校一般入学試験を行います。募集学科、定員1、看護1学科3年生80人、推薦入学者を含む。2、看護2学科2年生40人。受験資格、1、看護1学科高校を卒業した方、平成27年3月卒業見込みを含む、または高校卒業程度の学力がある方。2、看護2学科、次のいずれかに該当する方。高校を卒業し、平成27年3月卒業見込みを含む。准看護師の資格を有する方。准看護師免許を有し、3年以上業務に従事した経験を有する方。出願期間、12月2日火曜日から16日火曜日。願書提出方法、郵送または直接東部看護専門学校へ提出。願書は東部看護専門学校で配布しています。試験日、看護1学科一次試験平成27年1月14日水曜日、二次試験1月30日金曜日。看護2学科一次試験二次試験ともに1月14日水曜日。試験会場、東部看護専門学校、寸東郡清水町長沢212-1。入学検定料4,700円。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、東部看護専門学校、電話 971-2135。 佐野美術館友の会住江部第23回100人一画展を開催します。時、平成27年1月6日火曜日から10日土曜日、午前10時から午後5時。6日は午後1時から、10日は午後4時まで開催します。ところ、コミュニティ長泉。内容、墨の濃淡とぼかしの技法で描かれた墨絵約85点の展示。入場料無料。直接会場へお越しください。問い合わせ、佐野美術館友の会墨絵部、小野さん。電話 971-6438。
衆議院議員総選挙。投票日、12月14日日曜日。公示、12月2日火曜日。投票時間、午前7時から午後8時。衆議院の解散による総選挙が、12月2日火曜日公示、12月14日日曜日投票日で行われます。選挙権のある方は、1、平成6年12月15日以前に生まれた方、2、平成26年9月1日以前に長泉町に住民登録をして引き続き住んでいる方、入場券を忘れずに。役場から郵送された投票所入場券はがきは、投票日まで大切に保管し、当日忘れずに指定の投票所へお持ちください。万一入場券をなくしてしまったときは、投票日当日、投票所で係員に申し出てください。 本人確認し入場券を再発行します。投票方法、今回の選挙は次の順序で3つの投票を行うことになります。1、衆議院小選挙区選出議員選挙。投票用紙ピンク色に候補者氏名を記入。2、衆議院比例代表選出議員選挙。投票用紙浅黄色に政党の名称または略称を記入。3、最高裁判所裁判官国民審査。投票用紙白色に罷免された方が良いと思う裁判官についてのみ、その氏名の上の欄に×を記入。投票上の注意、次のような投票をした場合、投票は無効となってしまいますのでご注意ください。1、決められた投票用紙以外の紙で投票した場合。2、複数の候補者氏名や政党名を書いた場合。3、候補者氏名や政党名以外のことを書いた場合。4、候補者氏名や政党名を誤母印などを使い辞書しない場合。身体の不自由な方は、身体の不自由な方が直接投票所で投票するときは次のような制度が利用できますので、各投票所で係員にお申し出ください。点字投票、各投票所には点字機が用意してあります。代理投票、身体の障害や怪我などで自分で投票用紙に字を書くことができない方には、各投票所の係員、投票補助者が代わりに投票を行います。係員は2人決められており、1人が立ち会い、1人が代筆します。当日投票に行けない方は期日前投票ができます。投票日当日、仕事や冠婚葬祭など用事のある方や旅行などで町外に滞在予定の方など、やむを得ない事情で投票所へ行くことができない方は、事前に期日前投票をすることができます。投票期間、衆議院議員総選挙12月3日水曜日から13日土曜日、最高裁判所裁判官国民審査12月7日日曜日から13日土曜日、午前8時30分から午後8時。選挙の種類により期日前投票ができる期間が異なりますのでご注意ください。投票場所、役場内期日前投票所、役場2階町民ロビー。なお、投票所入場券はがきの裏面に宣誓書を印刷してありますので、期日前投票をされる方はあらかじめご記入いただくと受付が早く済みます。不在者投票ができます。不在者投票施設に指定された病院などに入院入所している方や、名簿登録地以外の市区町村での投票については不在者投票制度が利用できます。また、身体に重い障害などのある方で投票所に行くことができない方は、郵便などによる不在者投票、辞書できない方は代理人による記載も可能ができます。証明書の交付など事前の手続きが必要です。利用を希望される方はお早めにお問い合わせください。投票所、町内には10カ所の投票所があります。あなたの投票所は投票所入場券はがきに書かれています。
マイタウン、セーリング競技で国体出場、今後も活躍を期待。熱海高校ヨット部に所属する原ひとすみありさんが、長崎ガンバランバ国体セーリング競技に静岡県代表として出場し、10月21日火曜日に町長室を訪れ、大会の様子や結果について報告しました。ひとすみさんは、大学でもヨットを続けてオリンピックに出場できたらと、これからの意気込みを語ってくれました。お魚大好き、魚を学んで好きになろう。10月24日金曜日に食育事業お魚大好きが、この花保育園で開催されました。園児たちは食育推進ボランティアによる紙芝居や魚についての話、 魚の解体の実演などを通して魚と食の大切さについて学び、また講師の滝野さん、マックスバリュー東海株式会社に魚は何でエラがあるのなど興味津々で質問をしていました。文化活動の成果を披露。第50回記念町民文化祭、今年で第50回目を迎える町民文化祭が10月17日金曜日から19日日曜日、24日金曜日から26日日曜日にかけて行われました。展示の部ではフラワーアレンジメントや書道、絵手紙などの展示が多くの来場者の目を楽しませました。また26日日曜日には芸能の部が行われ、舞踏やダンス、詩吟、器楽演奏などが披露されました。環境美化功労者表彰おめでとうございます。次の方たちが表彰を受けました。個人の部、中戸狩上杉勝夫さん、中戸狩西島末子さん、シャリエ東竹内義明さん、東武田幸恵さん、本塾溝口美代子さん、竹原木村和夫さん、竹原鈴木春光さん、元の学部青木忠さん。団体の部、南意識明日香会、ボーイスカウト長泉第2弾、鈴木原志もひまわりクラブ、共和発酵キリン株式会社富士工場環境安全室、清掃の日有料区、本宿区、滑区、上尖区、尾味噌区、東部南意識区、新野町上区、新野町下区、駅下区。災害時に無料で飲み物を、災害時対応型自動販売機。町の有志により長泉ニコニコ推進協議会が発足し、11月1日土曜日には第1弾の活動として、災害時に無料で中の飲料を飲むことができる災害時対応型自動販売機を滑駅前に設置しました。メンバーは子どもたちに夢を与え、転入者にも長泉を第二のふるさとと思ってもらえる町にしたいと意気込みを語りました。南小が50歳に南くん除幕式と記念式典。11月1日土曜日に南小で創立50周年を祝う記念式典が行われ、50年間の歴史を振り返るスライドショーが上映されたほか、式典後に行われた南祭りの開会式では50周年レンジャーなどに扮した児童たちが会場を盛り上げました。また式典に先駆け、10月20日月曜日には南小のマスコットキャラクター南くんの銅像が完成し、除幕式が行われました。女子サッカーの発展を目指し、長泉なでしこサッカー大会、11月2日日曜日に駿河ヒルグラウンドで第4回長泉なでしこサッカー大会が開催され、一般とジュニアの全16チームが参加しました。大会は東日本大震災復興チャリティーマッチとして平成23年から毎年開催されており、会場ではチャリティー T シャツの販売も行われました。収益金は福島県から招待した参加チームに送られます。おいしいお米できたかな。11月7日金曜日に長泉小と北小の5年生が稲刈り体験を行いました。長泉小の児童は中戸貝の田んぼで6月に苗を植え、大きく穂を実らせた稲を慣れない手つきで一生懸命に刈り取っていました。児童の一人は、早くおいしいご飯が食べたいですと嬉しそうに話してくれました。12月16日から31日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-935-0119。外科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日火曜日青木整形、電話 922-0521、 沼津市高島町。17日水曜日大城クリニック 976-0027、 清水町道庭。18日木曜日池田病院 986-1212、 長泉町本塾。 19日金曜日、遠藤クリニック975-8801清水町熊井店、20日土曜日、池田病院986-1212長泉町本宿、21日日曜日、森重委員931-2511沼津市賀乳堂江川、おなり橋栄クリニック952-2525沼津市通り横丁、22日月曜日、田沢委員962-1205沼津市大手町、23日祝日沼津整形921-3791沼津市共栄町、五十嵐クリニック934-6700沼津市茂、24日水曜日清水館委員993-2323裾野市茶畑、25日木曜日池田病院986-1212長泉町本宿、26日金曜日関外科921-2185沼津市花園町、27日土曜日聖霊沼津952-1000沼津市松下、28日日曜日寸東整形922-8855沼津市高沢町、近藤クリニック925-2420沼津市岡宮、29日月曜日沼津市立病院924-5100沼津市東シージ、30日火曜日聖霊沼津952-1000沼津市松下、31日水曜日静岡医療センター975-2000清水町長沢、内科平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日火曜日村岡クリニック954-2000沼津市大岡、17日水曜日未来クリニック933-0148清水町徳良、18日木曜日麻生クリニック929-7575沼津市筒井町、19日金曜日大阪屋クリニック995-3100裾野市佐野、20日土曜日防生第一クリニック922-0222沼津市柳町、21日日曜日喜瀬川病院952-8600沼津市大岡、おなり橋栄クリニック952-2525沼津市通り横丁、大場クリニック995-1123裾野市佐野、22日月曜日田沢委員962-1205沼津市大手町、23日祝日紀藤クリニック999-4810長泉町本宿、朝日委員966-0031沼津市原、新井クリニック992-0811裾野市久根、24日水曜日直樹クリニック929-8555沼津市東市、25日木曜日菊池クリニック989-5788長泉町桜堤、26日金曜日本村クリニック969-0001沼津市大塚、27日土曜日高藤クリニック926-8739沼津市東シージ、28日日曜日ベッククリニック921-1300沼津市西沢田、長野委員962-4450沼津市大岡、東名裾野病院997-0200裾野市三宿、29日月曜日塚田委員983-1577清水町道には森委員966-2017沼津市石川、小口委員992-6611裾野市府から、30日火曜日杉山委員972-3223清水町伏見、池田病院986-1212長泉町本宿、泉クリニック993-4760裾野市平松、31日水曜日南一色セントラル内科980-5777長泉町南一色、沼津リハビリテーション931-1911沼津市上鹿貫萬田ヶ原、大橋内科小児科992-2800裾野市佐野、小児科平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜日祝日休日午前8時から午後6時、 16日火曜日、原小児科962-0636沼津市八幡町。17日水曜日、与座小児科967-5722沼津市原。18日木曜日、鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松。19日金曜日、古谷小児科963-0407沼津市西条町。20日土曜日、白十字小児科933-5111沼津市下鹿抜万場。21日日曜日、杉谷小児科923-6543沼津市筒井町。22日月曜日、佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。23日祝日、龍神医院988-3133長泉町下戸狩。24日水曜日、与座小児科967-5722沼津市原。25日木曜日、西村医院971-6510長泉町下戸狩。26日金曜日、丸山小児科981-8577清水町堂庭。27日土曜日、坂小児科931-3233沼津市下鹿抜前原。28日日曜日、鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松。29日月曜日、白十字小児科933-5111沼津市下鹿抜万場。30日火曜日、古谷小児科963-0407沼津市西条町。31日水曜日、佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。12月29日から31日のみ、外科・内科・小児科の診療時間は午前8時から午後6時です。耳鼻科、午前8時から午後5時、21日日曜日、米山耳鼻科、0545-536885、富士市永田町。23日祝日、佐紀川耳鼻咽喉科、975-9131、清水町伏見。28日日曜日、佐藤耳鼻咽喉科0545-231133富士市伝坊。29日月曜日、芹沢耳鼻咽喉科993-8000裾野市茶畑。30日火曜日、三島中央病院971-4133三島市緑町。31日水曜日、アミクリニック981-3341清水町長沢。眼科、午前8時から午後5時。21日日曜日、村松眼科993-8855裾野市府から。23日祝日、八田眼科962-2006沼津市三枚橋町。28日日曜日、山内眼科975-8338三島市中田町。29日月曜日、静岡医療センター975-2000清水町長沢。30日火曜日、中野森眼科921-3217沼津市緑ヶ丘。31日水曜日、アミクリニック981-3341清水町長沢。産婦人科、午前8時から午後5時。21日日曜日、精霊沼津952-1000沼津市松下。23日祝日、遺跡マタニティ952-4103沼津市八幡町。28日日曜日、薄井クリニック980-5580長泉町下戸狩。29日月曜日、関谷レディース968-6611沼津市西シージ。30日火曜日、湯畑医院962-1368沼津市大手町。31日水曜日、小島レディース952-1133沼津市大岡。歯科、午前9時から午後3時。21日日曜日、小川歯科医院993-3200裾野市佐野。23日祝日、伏見歯科医院972-3040清水町伏見。28日日曜日、栗田歯科医院986-1667長泉町下戸狩。29日月曜日、大城歯科医院973-2900清水町新宿。30日火曜日、太田歯科医院 972-972-1318 清水町長沢、31日水曜日西島歯科医院、988-3162長泉町なめり、沼津夜間救急医療センター、電話 055-926-8699、 沼津市日の出町 1-15 外科内科小児科、平日午後8時30分から翌朝午前7時、土曜日日曜日祝日休日午後6時から翌朝午前7時。三島メディカルセンター、電話 055-972-0711、 三島市南本町 4-31、 外科内科小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜日祝日休日午前9時から午後9時。協力員が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力員テレフォンサービス、電話 055-935-0119。 これで広報長泉12月1日号ナンバー1232を終わります。引き続き障害学習だよりをお聞きください。
障害学習だよりボル146、発行長泉町教育委員会障害学習課、平成26年12月1日。問い合わせ、障害学習課、郵便番号 411-0943、長泉町下戸刈 1283-11、コミュニティ長泉内、電話 986-2289、ファックス 988-7802、e メール、障害アットマーク長泉 .org、作る喜び、見る感動、語り合う楽しみ、障害学習。桃沢工芸村からのお知らせ。陶芸の日、長泉町でも陶芸ができます。時、毎月第1土曜日。1、午前9時15分から10時30分。2、午前10時30分から11時45分。受付時間、1、午前9時15分まで。2、午前10時30分まで。対象どなたでも。参加費1500円。参加方法、事前申し込み不要、当日直接お越しください。参加希望者が多い場合、お待ちいただくことがあります。スーパー竹とんぼ教室。スーパー竹とんぼをご存知ですか。時、毎月第3日曜日午前9時30分から正午。対象どなたでも。定員各回先着24人1人1個まで。参加費300円。参加方法、電話申し込み。ミニ門松作り教室。自分で作ってみよう。時、12月23日火曜日祝日午前の部9時30分から正午、午後の部1時30分から4時。対象、町内在住または在学の小学生とその保護者。定員、午前午後の部とも12組。申し込み多数の場合、抽選とします。参加費400円。参加方法、電話申し込み。午前または午後の部のいずれかをお選びください。申し込み期間、11月25日火曜日から12月5日金曜日。始めてみませんか。学校支援ボランティア。できることをできる時にできるところから。学校支援地域本部事業では、町内各小中学校で家庭科等の実技における教職員の補助や着付け指導補助、学校内の花壇などの環境整備を行う学校支援ボランティアを募集しています。あなたの知識や技術、特技と経験を生かして、地域の力で子どもたちを育てませんか。例えば、次のような支援や補助をお願いします。ミシンの使い方や運針、校庭の草取り、リサイクル空き缶の整理、調理の指導補助、さつまいもの植え付けと収穫、植栽の剪定、ノコギリや金槌の使い方、本の読み聞かせなど。詳細はお問い合わせください。第13回長泉わくわく塾、 展示発表会開催します。平成26年度長泉ワクワク塾受講者の1年間の成果発表の場として第13回長泉ワクワク塾展示発表会を開催します。多くの皆さんのご来場ご声援をお待ちしています。時展示の部12月19日金曜日から21日日曜日、体験の部12月20日土曜日、発表の部12月21日日曜日。ところコミュニティ長泉。内容平成26年度長泉ワクワク塾開講講座の作品展示体験や成果発表を行います。詳細についてはコミュニティ長泉でチラシを配布しますのでご確認ください。あなたもワクワク塾の講師になりませんか？長泉ワクワク塾では平成27年度実施講座の講師を募集しています。教えたい、熱い気持ちを伝えてみたいと思う方はぜひ長泉ワクワク塾運営委員会事務局障害学習課までお問い合わせください。講師登録受付期限12月21日日曜日午後5時15分まで。平成27年度版障害学習情報誌掲載団体と人材リスト登録者募集。来年4月に全校配布予定の障害学習情報誌に障害学習関係団体や地域の人材を掲載し、広く住民の皆さんに紹介します。1、障害学習団体、新会員を募集している団体、ただし営利団体は除く。2、人材リスト、一番星見つけた登録、個人、特技や知識を生かした実技指導や講義などができる方、講師料5000円以内。申し込み方法、障害学習課で配布する申し込み書に必要事項を記載し提出。申し込み締め切り平成27年1月11日日曜日。情報誌や町ホームページに氏名や電話番号などを掲載することをご了承ください。詳細についてはお問い合わせください。第50回記念長泉町民文化祭が開催しました。10月第50回目となる長泉町民文化祭を開催しました。コミュニティ長泉2階展示室を会場とした展示の部第1部は10月17日から19日に、第2部は24日から26日に行われ、26日には長泉町文化センターベルフォーレで芸能の部の発表があり、これ町内の文化団体や地域の方々が日頃の活動や練習の成果を披露しました。ハピハピサークル、長泉町少年少女サークル、指導者募集。長泉町少年少女サークル実行委員会では町からの委託を受け、子どもたちの異年齢集団における活動や自然との触れ合いなど多様な体験の場を確保し、思いやりや豊かな感性を育てることを目的とした各種サークル活動を原則として毎月第2土曜日に行っています。4月と8月を除く。サークル活動の指導や指導の補助に興味のある方は長泉町少年少女サークル実行委員会事務局障害学習課までご連絡ください。平成26年度長泉町小中高校児童生徒作品展のお知らせ。時中学高校生徒作品展、平成27年1月17日土曜日から1月25日日曜日午前9時から午後6時、小学校児童作品展、平成27年1月31日土曜日から2月8日日曜日、午前9時から午後6時、ところコミュニティ長泉、2階展示室、町内の小中高校生が日頃の授業で制作した作品を展示します。多数の皆さんのご来場をお待ちしています。クスノキ学級、高齢者学級、新春隠し芸大会のお知らせ。時平成27年1月24日土曜日午前10時から午後1時予定。ところベルフォーレホール、 楠木学級の学級生が日頃の練習や稽古成果を発表します。多くの皆さんのご来場ご声援をお待ちしています。これで生涯学習だよりボル146を終わります。続けて福祉長泉です。福祉長泉平成26年12月1日号ナンバー192社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下隣967-2福祉会館内電話988-3920ファックス986-3794ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp 基本理念支え合うみんなが笑顔になれる街泉の里デイサービス。泉の里デイサービスでは11月7日に三島市の楽寿園で開かれている喫茶店に行ってきました。民生委員児童委員協議会地域福祉部会のボランティアさんとともに広い園内をゆっくり散歩しながら一つ一つ大きく咲いた色鮮やかな菊を鑑賞しました。毎年恒例の喫茶店を楽しみにされている利用者様も多く、今年も最高だね、満開の菊に感動したと目を輝かせていました。今年の大型盆景の京都八坂の塔前で記念写真を撮り、仲間同士和気あいあい充実した時間を過ごしました。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますのでぜひご利用ください。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの？などボランティアに関すること。担当ボランティア担当、電話988-3920。福祉総合相談、毎週月曜から金曜日午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。主外相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時。飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。暮らしの相談、法律相談日12月24日水曜日、予約受付開始日11月26日水曜日、相談日1月27日火曜日、予約受付開始日12月25日木曜日。暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家植松俊彦氏、987-7680。児童生徒の福祉活動を紹介します。県知事賞受賞おめでとうございます。富士の国福祉福祉キャンペーン推進協議会が行う福祉のまちづくり絵画コンクールで、長泉北小学校4年生の清和ハノンさんが最優秀賞の県知事賞を受賞しました。高校生ボランティアの活躍、泉の里デイサービスでは2名の高校生ボランティアが活躍しています。ボランティアをしようと思ったきっかけは、受験勉強の息抜きにたくさんの人とコミュニケーションを取りたかったからです。この経験を今後どのように生かしたいですか？ここで働いている方々のような高齢者と家族のように心の距離を縮められるような看護師になりたいです。長泉小学校6年生泉の里デイサービス交流会、泉の里デイサービスで長泉小学校6年生との交流会がありました。交流会は自分たちには何ができるかを考え、今後に生かしていくことを目的に開催し、福祉教育の理解と関心を高め、ボランティアを通し人を思いやる心を育てています。長泉町民事教だより、広げよう地域に根ざした思いやり、寄り添い長泉町民生委員児童委員協議会広報ナンバー6、 民事協は今年も福祉健康祭りに参加しました。3つのブースで新しい試みにチャレンジ。寄り添いの広場、民事協広報誌寄り添いの名前でおもてなしのコーナーを出しました。盲導犬との触れ合い、普段触れ合う機会が少ない盲導犬に接することができ感動しました。子どもコーナー、児童福祉部会、輪投げ、ヨーヨー、くじ引きをしました。長泉町介護施設マップ、入所ショートステイ編。長泉町内の介護保険で利用できる特別養護老人ホームと介護老人保健施設を紹介します。施設入所対象者、要介護1から5の認定者。特別養護老人ホーム、常時介護を必要として自宅での生活が困難な方が身体の介護や生活の援助を受けて長期入所できる施設です。長泉の施設の紹介。特別養護老人ホーム長泉ホーム、住所長泉町元長久保888-69、電話 055-989-0250。 施設から一言、自然豊かな地にあり四季を体感できる行事に好評をいただいています。入所部門はグループごとの支援により家族的かつ個別化を目指しています。特別養護老人ホームさつき園、住所長泉町下戸狩457-2、電話 055-989-2121。 施設から一言、地域に根ざした明るい我が家を支える使命感を持ち、新しい共生の場として利用者の方々が安心して生活できるような環境を目指しています。介護老人保健施設、症状が安定しリハビリテーション、看護、介護を中心とした医療ケアを必要とする方が在宅復帰を目指す施設です。長泉町には介護老人保健施設長泉ケアセンター白樹園があります。住所長泉町本宿418-1、電話 055-989-1121。 施設から一言、年中無休の池田病院による医療体制に支えられ、多種類によるサービスをベースに充実したリハビリの提供を行っています。ショートステイ、自宅での生活が続けられるように期間限定で短期間入所してご本人の心身機能の維持回復やご家族の介護の負担軽減を目的としています。長泉町仏教会托鉢のお知らせ。12月8日月曜日午前8時30分から11時ごろ、歳末助け合い運動の一環として長泉町仏教会が托鉢を行います。お近くを通りましたらご協力お願いします。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 福祉施設視察研修、参加者募集、障害者就労支援等に力を入れており、ビル全体が障害者雇用を目的とした新しい複合施設を一緒に見学に行きませんか。時1月16日金曜日、福祉会館、午前10時出発、午後1時帰着予定。訪問先 ISF ネットライフ、沼津市西条町161、定員20名、先着順、参加費無料。ただし昼食を訪問先の匠農園で取りますので990円実費。申し込み問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 ジョブサポーター募集。御殿場特別支援学校では障害のある生徒の職業体験をサポートしていただけるボランティアを募集しています。特別な資格は不要です。活動期間は11月から3月です。詳細はご連絡ください。問い合わせ御殿場特別支援学校、電話 0550-878200。 優しい心ありがとう。今月も多くの方から物品や寄付金をいただきました。ご奉仕に深く感謝申し上げます。 これで福祉長泉12月1日号を終わります。次回は12月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC